ミュージックゼロチャンネル。
なんていうんですかね、あるあるネタってあるじゃないですか、
はい、
でね、そのあるあるネタっていうのは、例えば芸人さんっていうのは、そのいろんな人があるあるって思うようなことをピックアップするわけでしょ。だからこれ共感されない可能性がある、自分だけのあるあるっていうのがあるんですよ。必ずこの状況になるとこうするよねっていうのがあるんですよ。でちょっと今発表していいですか、
はい、
だから題して俺だけのあるある、はい、共感を得られるかわからないあるある、
はい、
うん、あのこの前ユニクロ行きましてね、
はい、
で、あのまあ仕事で使う、仕事で着ていく、あの服をまあ選んで、これいいかなと思って。で、サイズとか調整するために試着室入りますよね。で、試着室、あの、個室になってるやつだよ。で、あれシャーってこう、あの、カーテン閉めますよね。で、そうすると、あの、カーテン閉めた先に全身鏡があるじゃないですか。で、こう着替えるじゃないですか。その時に、すげえ変な顔するっていうのありますか？あの、顎をしゃくれさせるんですよ、必ず僕は。こう、はいっつって。で、あと目を見開いて、とにかく、あの、全力の変な顔をするんですよ。これどうですか？
ない。
ないですか？ちょっと同じことをやってる人、お便りください。僕、ほんとね、100% やってんですよ。必ず。なんか、なんていうの？こう、店員さんとかがついてきて、あ、じゃあどうぞ中って、あ、ありがとうございますって、シャってこう、真面目な社会的な顔を見せた後に、すげえ変な顔をするっていうことが、自分の中で、ルーティンになってんですよ。必ずやってんです、なぜか。これどうですか？そうでもない。
そうでもない。
やらないですか？
やらない。
やらないか。そうか。じゃ、もう一個いい、
はい、
俺だけのあるある。
はい。
31アイスクリーム行きましてね。
はい。
で、31ってあの、なんていうの？その、店頭っつうの？あの、中入るでしょ？中入ると、こう、メニューが、あるんですよ。大きく看板みたいになってるメニューがあるわけ。で、あ、何食べようかなーつってこう選ぶじゃないですか。で、ラブポーション31とかさ、なんか、ジャモカアーモンドファッジとか、こう、いろんな名前ついてるわけ。結構長いわけね。それで、じゃあ、二つ食べようつって、これとこれにしようって決めるでしょ。で、決めた後に、通路から、その、ちょっとまた奥に入ってって、その、アイスがいっぱい入ってるところの向こう側に店員さんいて、そこの店員さんに言うわけですよ。ご注文お決まりになりましたかつって。で、その時に、大抵忘れてるっていう。なんだったっけかなみたいな。茶色いみたいになっちゃうっていう。これどうですか？
若干
ありますか？つって。で、大体あの、めいちゃんが、あの、フォローしてくれるんですけど、何々って言ってくれるんですけど、うーってなる。どうしようってなるんですよね。あの、メニューを手で持ってるわけじゃないから、なんかいつもそれやるんですよね。あー、またやっちったってなるんですけど、これはわかる。試着室よりもある。まあ、どちらもね、共感したという方はですね、あるある、今だから、本当に自分でやってるって人は、もしかしたらこのラジオの向こうで笑ってる可能性があるんですよ。ああ、わかるわーつって笑ってる可能性あるんで、そういう人がいたらですね、ぜひ私の方に、ご一報、なんていうんですか、励ましのですね、あるぞあるぞと。僕も私もそういうのは、あるぞという、ことがある方はぜひ、私に、連絡をください。お願いします。というわけでね、始めたいわけですけど、そうそう、携帯で原稿を出しておくの忘れた。あ、いきますよ。
番組ではですね、皆様からのコメントや、いいね、メッセージなどを募集しています。番組のコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンで、ご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。
これ誰かわかりますよね、ちゃんとね。
聞き取りやすい天竜。
さすがに聞き取れずに言っちゃうとこれダメだろうと思って、今ちゃんと聞きやすい方の天竜にしましたけどね。本当だったらもっとね、
ファミリアテルさんからごめんな
みたいな言いたいんですけど、これだともうさすがに、つまつぴーから、そうさん、いい加減にしてくださいと。今まで目をつぶっていたけども、何の文句も言わなかったけど、さすがに告知は聞こえるようにやれよというね、当たり前ですけどね。というわけで、始めます。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
Music Zero チャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局、 インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも、始まりました。くつまゆきの自分本位。どうよ、あの、前回とのボリュームの違いすごいだろ、みんな。どっちがいいんだ？え？今か？あ？あ？俺のやろ、畜生。どうも、くつまゆきです。はい、それからですね、アンドレ・ザ・ジャイアントさんです。あ、前も言ったな。そうね、なんでだろう、俺アンドレ・ザ・ジャイアントって言いたいのかな、なんか。じゃジャイアント・キマラさんです。よろしくお願いします。というわけで、僕の同級生で聞き手役をやってく、くれております。文筆業をやっております、長松さんでございます。
よろしくお願いします。
久しぶりですよね、会うの。はい、ね。どんくらいぶりですか？
1ヶ月ちょい。
ね。前回聞いてくれたらわかると思うんですけど、前回は本当緊急の放送だったんですよね。どうしたかというとね、長松と収録のために会いたかったわけですけど、それがね、2回飛んだんですよね。台風で。まさに台風に吹き飛ばされたというかね。そう、だから週末に、撮ろうって言ってたら、その日、ちょっと台風で、一番その関東地方、俺らが住んでるあたりが、雨風がやばい時間帯だっていうから、あ、これはやめた方がいいなって言って、じゃあ来週ねって言ったら、その来週にもそれになっちゃったんですよね。こんなことあるんだなって感じでしたけど。だから仕方なくもう僕はこの音源をそのまま P にこう渡すわけですけど、そのほんと前日ですか、前日にの夜に仕事終わりにですね、一人きりでもうこうね、あんまり声上げちゃいけないから、こう声を潜めつつ、このだから前の回聞いてください、皆さん、バックナンバーのね、それで苦労してやったわけですけどね。いやー、でもまあもうね、だから冗談も言えなかったわけですよ、あの時。もうね、僕聞き返してませんけど、多分なんかシリアスな話してたでしょ。そうね、ああいう日もまあ仕方ないですよね、ああいうこともやりつつ。というわけで久々にいつもの形でやってるわけですけども、結構ね、だからね、その今ねこれを撮ってるのが、普通だったらまあ正直2本撮りをしてるわけですよ。その月のに更新される分を前の月に2本分撮ってるわけね。だから例えば9月に更新する分は8月の末ぐらいにこう収録をして、9月前半分、9月後半分って上げてるわけですよね。なんですけど、その、もうほんと緊急事態で、11月1日から上げる分を10月30日とかに撮ったんで、で、今は、これは11月16日から上がるのを、今11月4日に撮ってますから、結構近いですよね。ホットな感じで撮ってますよね。まあでもこういう、その、なんていうの、緊急事態なんだから、逆にそれを逆手に撮って、ね、11月分を11月に撮るという、これ初めてですよね。その月までまたげてるっていうのはなかなかないですからね。だからね、結構新しい話ができるわけですけどね。つい最近、新松戸、ファイヤーバードにまた行ってきまして、もし君が振り向かなくてもというイベントタイトルのイベントに、弾き語りイベントに出てきました。また橋田博也君に誘っていただいてね、行ってきたんですけどね。なんでしょうね。あれ何日だったかな？3日前かなぐらい。今から3日前だから、11月2日に、出てきたんですけども。楽しかったです、とても。でね、まあ、新松戸なんで、千葉県。で、僕、埼玉県ですから、やっぱり僕のね、周りに住んでる人は、新松戸やっぱり遠いですから、あんまり知り合いとか呼ばないわけですけど、まあ、僕のね、この番組の前やってた、まさゆめチックタックっていう番組から聞いてくれてるリスナーの子が一人ね、新松戸行きますと言ってくれて。で、あ、ありがとうね、じゃあ、チケット取っとくよっつって。そしたら、その、LINE 知ってるんでね。そしたら、その LINE の返す方がですね、できれば、シャンプーハット聞きたいですと、言われたんですよ。おーとなって、全く頭になかったんでね。これ、シャンプーハットっていうのはですね、またこれも説明し出すと長いんですけど、その、まさゆみチックタックっていう番組を、まあ、お笑いの番組をやってたんですよ、僕は。で、その時に、なんか、適当に、ないんだけど、その、アーティストが出してるっぽい曲を適当に言うみたいな、まあ、大喜利みたいなことをやったときに、ビーズでシャンプーハットって僕言ったんですよね。 で、なんかそのシャンプーハットをまたそのギャグで作ってみたわけですよ。で、こう、全部、そのエレキギターでね、ドラムベースとかギターソロも入れて、で、まあ、一応音源にしてですね、それをこう公開したんですよ。で、この番組にも何回か流してるんですけどね。なんですけど、だからそのビーズっぽい曲を作ったわけですよね。で、ちょっとこう、稲葉さんっぽい歌い方を自分なりにしてですね。で、まあ、ビーズっぽいかなっていう曲の感じ、歌詞の感じで作ったわけ。で、まあ、結構それは好評を得ていたわけですけど、で、弾き語りと思ってね、弾き語りイベントですからね、一人でやるわけですから、バンドサウンドしか頭になかったから、シャンプーハットかと思ったんですけど、でもね、聞きに来てくれる人のリクエストですから、これはやっぱやった方がいいだろうと思って、で、それがまあ、本番の3日ぐらい前だったんですけども、急遽練習しましてね。で、もうね、あとね、もうこれはやっぱり壮大な前振りが必要だと思って、そのライブの MC でも、実は僕はちょっと音源を入手したんだと。ね。霞ヶ関の、国立図書館、国立図書館だっけ？国会図書館か。国会図書館に行って、で、国会図書館の地下室にね、実はみんな知らないけど、もうすべてのアーティストの部屋があるんだと。地下室に。その、ワンズとか、ビーズとかっていうドアが、それぞれあって、そこにもうすべての音源が、やっぱ国家でね、すべて、その、管理されていると。で、そのビーズの部屋の中には、そのもう一般には公開されてない、インディーズ時代の曲もあって、その曲を俺が入手したんだと、その国家レベルで守られてるものをね。で、それを俺がちゃんと、カバーできるように覚えてきたから、それを今からやりますと。だから皆さん、今僕歌いますけど、これは、稲葉さんが歌ってるっていう感じで頭の中で変換してくださいと。で、ハーモニカ吹いたんですけど、これはハーモニカ吹いてるところは、タク松本のギターソロが入ってると思って聴いてくださいっていう前振りをして、バーンとやったんですよ。で、受けましたね。受けたというのがミュージシャン的にいいのか悪いのか別としてですね、受けました。ええ、それでですね、ちょっと、長松さんちょっと後ろ向いてもらえる？そこのさ、紙があるでしょ？その机の上。ちょっと取ってもらっていい？それね、これね、実はですね、そのライブを見に来てたお客さんが、なんか絵を勉強してる人で、こう、僕が歌ってる姿を絵に描いてくれたんですよ。それ裏見てください、後ろ。ビーズって書いてある。いや、印象に残ったらしくてね。でも、ビーズって書いてあるじゃないですか、つったけど、まがいものだからってことで、ビーズって B と Z の間にアポストロフィーあるじゃないですか。で、Z の後にももう一個だから、ビーズーみたいになってるんですよね。だからこのまがいものっていう意味を含めて、ビーズーって書いて、っていうこの似顔絵をね、くださったんですよ。おー、そうでしょ？
すごい。
で、これね、出演者の人にもね、こう出番が終わった。僕一番目だったんですね。で、その後、こう各アーティストの方をずっと見てたんですけど、こう終わった後とかに、草野さん、はじめまして、よかったです。ビーズの曲よかったですって大体言われるという。ビーズの曲ではないんですけど。そう。まあ、そう言ったけどね。ビーズの曲ではないんだけども。大体言われました、みんなに。ビーズの曲よかったですって言われて。それはでもまあ、だいぶインパクトがあったようですね。これでもよかったんでしょうね、きっとね。プラスでしょうね、おそらくね。そうなんですよ。そういうね。だからね、なんて言うんですか。着せずしてね。弾き語りでやりましたけど、評判良かったんで、もっとちゃんと弾き語り用に練り上げてですね、これからレパートリーにしようかなと。ただ、壮大な前振りは込みです。必ず、その時その時で多分いろんなこと、適当なこと言いますけど、多分ね。たまたま、新幹線に乗ったらタク松本に出会い、実は無二の親友なんだと。それで、タクの家に飲みに行った時に、タクん家にタク飲みした時に、実はこれは公開しないんだけど、俺らまだ拙い頃の、インディーズの頃、ちょっと、土佐回りした頃の音源なんだ、つって。これいい曲じゃねえか、つって。あ、これはシャンプーハット、つって。ただこれは音源にしてないんだよね、って。タクいいじゃねえか、つって。ね。で、親友の俺にちょっとやらせてくれよ。まあ、ちょっと、まあ、勇気ならいいかな、って言って。で、タクにちゃんと許可を得て、とか、そういう、なんか、なんていうの？必ず、ビーズの、インディーの未公開の曲なんだっていう、嘘話を必ず入れてやるというね。だから曲自体は2分ちょいなんですけど、壮大な前振り込みなんで、6分ぐらいで毎回それがパッケージですから、俺の中で。それがないでやるとね、ちょっとね、何なんだろうってなっちゃいます。そう。そう、その受けてたのもやっぱり、その、後々橋田君に聞いたんですよ。どうだったっつったら、もう、完全に、頭の中で、稲葉さんの声に変換できたと。サビの部分とか。あと、シャンプーハートのあたりとか、うわ、ビーズだな、みたいな感じになったっていうことなんで、っていう評判を得たんでね。 意外とだから自分ではこれは弾き語りでどうかなと思っててもやってみたら意外といいっていうことがあるんで、その辺はやっぱりね、あの人の意見を聞いた方がいいなっていうことをね最近ね思いますよ。それとね、そのシャンブーハットとは別の例で言うと、最近ブラックライトロックノールやってんですよ。あの弾き語りで、であれもやっぱり頭の中で完全にバンドサウンドだったんで、弾き語りって全く頭になかったんですね。だけどなんかこう盛り上がる曲やりてえなみたいな感じがあって、ノリがいい曲ね、あのがあってやってみたんですよ。そしたらね、やっぱりね、そのこの前そのスケキオ君もいて、このミュージックゼルチャンネルのハタちゃんさんがやってたエコダのイベントに出た時も僕ブラックライトやったんですけど、ブラックライトやるとね、あの聴いてる人たちが体動いてんですよね。うん。で、あの終わった後も、それ最後に、最後の方にラストかな、エコダの時はブラックライトやったんですけど、そしたら初めて会う人にラストの曲かっこいいっすねって言ってもらえて、自分的には全く鮮度がないんですよ。あれ正直10年ぐらい前の曲なんで。でもまあね。で、しかも今回もその、あの、新松戸でもブラックライトやったら、あの曲リフ超かっこいいっすねって橋田くんに言ってもらえて、っていうことなんで、自分では、こう、自分の中で勝手に狭めてんだなと。だからこう、あの、表現力さえ磨けば、あの、バンドっぽい曲も、あの、レパートリーに、弾き語りでできるんだなってことがあったんで。そう、それ、あと、そうそう、なんか楽しくなってきたのは、あとね、ギターをね、ペイントしてもらったんですよ。前にここで話した、あの、無欲さんっていう方がね、あの、アルファベット大文字で無欲っていう、いうシンガーソングライターの人がいて、前にあの、プロレス好きですかって言われて、あの、いや、そんなにって言ったら、じゃあダメですねって言われた。で、一緒にスタドン食った、あの、無欲さんが、なんかね、今回ね、新松戸で初めて、お会いした、農場理恵さんっていう、ひらがなで農場理恵っていう女性のシンガーソングライターの人に、ペイントしてるのをツイッターで見たんですよ。で、うわ、かっこいいと思って。で、その農場さんのその写真を見た時に、無欲さんに直に、すいません、あの農場理恵さんのペイントを見させていただいたんですけど、僕も同じようなペイントしてもらえませんかなって言って、で、もうここに来ていただいて、わざわざ。で、ハンズで買ったいろんなペンね、あの、油性のペンで、2時間ぐらいかけて、で、僕の曲をずーっと流しつつね、ガーッと書いてもらって。でね、そうなんですよ。でね、その新松戸がね、あのね、橋田博也くんが、その、彼は弾き語りやってて、バンドもやってる子なんですけど、彼が、あの、ミュージシャンでありながら、新松戸ファイヤーバードの、ブッキングとか、スタッフさんをやってるんですよ。で、彼がやる企画に僕呼んでもらってたわけですよ、たびたび。でね、彼がね、今年でね、辞めちゃうんですよ、ファイヤーバード。でも、あの、なんていうの、ミュージシャンでやっていくと。まあ、他のバイトするんだろうけど、まあ、とにかく、ファイヤーバードのスタッフさんを辞めちゃうと。いうことで。で、11月から12月ぐらいまでで、こう、橋田博也ラストブッキングってことで、たくさんイベントやるんだけど、ただちょっと僕仕事の都合で、それ行けないんですよ。だから、おそらくじゃないな。橋田くんが呼んでくれて、ファイヤーバードに出るっていうことは、その、おとといのその11月4日が僕ラストだったわけですよね。だからね、ちょっとね、なんか。で、多分、ということは多分、橋田くんに会うのも、こんなにたびたびはもうないだろうなっていうことがあって、もしかしたら何年も会うかもしれない。他のイベントでたまたま、僕も橋田くんも出演が同じだったっていう時が、もしかしたらあるかもしれないんですけど、そういう偶然以外はちょっとないから、と思って、その、大体あのライブって終わった後、清算っていう時間があってね、一人一人呼ばれるわけですよ。で、その清算、お金の清算した後に、今日のライブどうだった?だったっていう話をするんですけど、その時にね、熱い話を、こう、したんですよ、やっぱり。こう、やっぱり感謝してますからね。こう、出演する機会を与えてくれて。正直ね、あの、ライブってね、一番勉強なんですよね。一番の練習。本番なんだけどね。本番が一番の練習になるから、その場を与えてくれるっていうのはこれね、こんなにありがたいことはないわけですよ。で、ありがとうっていう話とか、こういろんな話をしたらですね、パッと見たらね、終電の時間を過ぎていたと。で、その時でも危機感ないんですよ。まあ、いっか、と思って。で、武蔵野線に乗り込んでね。まあ、とりあえず、僕はとその、新秋津から秋津まで歩いて、あの、西武線が、あの、飯能行きがなくなるのが早いんですね。小手差しに車庫があるんで、小手差し行きっていうのばっかになっちゃうんですよ。で、小手差しっていうのは、俺の最寄りの駅の4つぐらい手前の駅なんですね。だから、小手差し着いたら、もう歩いちゃおうかなとか、もうタクシー、まあどうしようかなとかって思ってたんですよ。そしたらね、その、電車に揺られていて気づいたんですね。 新秋津にも行けねえってことに気づいたんですよね。その、新秋津っていう駅の前に、東所沢っていう駅があるんですけど、そこに車庫があるみたいで、武蔵野線そこで終わっちゃうんですよ。と東所沢で止まるってことに、東所沢行きなんですよ、その電車が。で、東所沢行きだけど、俺の頭の中ね、東所沢行きで東所沢まで行って、降りたら、そっから先行けるんだろうと思ってたんですよ。別の電車乗れば。そしたら、あれって、あの、乗り換え検索で調べたら、あの、その11時ぐらいなんですけど、あの、西武線5時とか書いてあるんですよ。つまり始発を待てと。ええと思って。で、どう調べても、武蔵野線の、その、俺が新秋津経由で行こうと思ったら、新秋津にたどり着けてないんですよ、その、あの、今日中の、あの、時間だと。で、マジかと思って。で、あの、西武線の常識で言うと、武蔵野線って、一駅の間、すっごい長いんですよね。だから、そんな、まあ、例えば、なんか、じゃあ、秋津から所沢まで歩くかみたいな、ノリで言うと、もう、とんでもないことになるじゃないですか。で、東所沢ってさ、所沢ってついてるけど、東所沢から所沢ってすげえ遠いじゃないですか。で、知ってるんですよ。車でその辺行ったことあるんで、所沢から東所沢って遠いの知ってるんですね。まあ、でも、なんか、でも、もうあと10分ぐらい早く出てれば、乗れてれば、その新秋津まで行けたから、嫌じゃないですか、ちょっとタクシーとか使うの。だから、歩いちゃうかなと。道の方向分かってるからね。で、徒歩で検索してみたんですよ。そしたらね、俺ん家までじゃないですよ。東所沢から所沢までで徒歩53分で出てね。すげえなと。これ俺はギターを背負って歩くのかと。タクシーと思って、そんなことしてたらさ、もうどんどん近づいてくるわけよ。新座ぐらいになってって、あーあと一駅だみたいになってきて、どうしようかなと思って、あの、友達にですね、もしかして今車乗ってないかと。徐々にですけどね。に対して、LINE してみたの。いや、乗ってないって来たから、そうかっつって。その後何ももう状況説明する。そうかわかったっつって。で、ああ、もうダメかと思って。もう彼女にブーブー文句言いまくってね、LINE で。もうめんどくせえっつって。もう何もしてくれないんですよ。何もしてくれないけど、そこにもうブーブー言いまくってね。で、もう着いちゃったんですよ、東所さん。でも、なんかやっぱちょっと、その逆切れをするわけですよ、俺は。そのなんていうの、わかるかな、なんか嫌なことがあった時にないって思うっていう、もううるさいって思う。うん、いや俺も本当そういうタイプなんですよ。なんか雨降ってほしくない時に降ってると降ってないって思うっていう、降ってない体で歩くっていう、あ濡れるんですよもちろん、あのだけどもうそういう、だからその時もいや歩く、俺は嫌じゃないと、あの逆に音楽をたくさん聴けると、俺は iPhone で、でも iPhone ももう 32% しかないと。だから途中で多分電池が切れてしまうと。で多分その時切れてなかった、あの切れちゃったら切れてないと思うんでしょうね。俺の耳に音楽が流れていると。多分思うんでしょう。おそらくね。だけど、その行ったらですね、あの東所沢着いて、駅出たら大粒の雨が降ってて、いやさすがにこれはダメだと。その、楽器があるから、俺一人ならまだしもね。楽器濡らすのはあれだと思って。で、内心ちょっとほっとしてるんですよ。だから、もうしょうがないと。うん。と思って、あの、で、しかも東所沢ってそのやっぱ、車庫があって、そこで最後、武蔵野線が止まるとから、すげえタクシーなんですよ。タクシー乗り場あって。で、まあもういいか。全く並ばずに乗れてさ。で、乗ってさ。で、すいません。じゃあ、あの、入間市までお願いします。ってさ、あの、あれですよ。あそこ、なんだっけ、バイパスじゃねえや。あそこ、行政道路を、その、もうそこまっすぐ行くと入間市なんですけど、そこは走ってたんですよ。で、ブワーンって走ってって、遠いと思って、所沢まで。俺、ここ歩こうとして、もうとんでもねえ距離なんですよ。結構スピード出してくれてるんですけど、なかなかたどり着かないし、真っ暗だし、俺、ここ歩こうと思ってたんだ。怖俺、と思って。俺、多分、雨降ってなかったら、本当に歩くつもりだったから。やだやだやだと思って。で、そしたらさ、夜だからさ、20分で着きましたよ。
おー。
ね。で、もう20分で着いて家で飯食ってましたからね。よかった乗ってと思って。まあでもお金結構かかったけど、まあでも橋田くんとその終電を忘れて、もうその日最後だったからね、話をできたってことで、いや、そのくらいのお金はもうね、勉強料だと。いうことで、もう時間がなくなってしまった。時間がない、時間がない、時間がない、時間がない、時間がない。これは時間がないっていうのが早すぎたと思って、あと何秒かあるんですけどね。というわけで、じゃあ、あの、 聞いてくださいよ。しっかり出来上がったやつをね。それでは聞いてください。忽那優貴でシャンプーハット。
ミュージックゼロチャンネル、
ミュージックゼロチャンネル、オーディション2016開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングでございます。告知タイムでございます。ちょっと長松さんの告知をですね、僕がちょっと代理で、はい、僕の方が偉くないわけですからね、まあ、命令を聞いてね。ということで、秋の第25回文学フリマ東京というイベントにですね、長松さんが、所属している団体が出るそうです。これ、開催日が2017年11月23日ですね。開催時間11時から、17時まで、会場東京流通センター第2展示場です。B の37、38というところのブースでですね、彼が所属している崩れる本棚という組織、まあ、チームって言うと、なんていうの、サークルが、文学サークルが新刊を出すそうで、そこでだから彼が書いた小説とかが載ってる新刊が発売されるそうです。一冊いくらですか？
500円で、
出るそうなので、ぜひお願いします。それからですね、まあ、もっと詳しい情報を聞きたい方はですね、うさぎのビッチ、ひらがなでうさぎのビッチでいいですか？ひらがなのうさぎのビッチで、まあ、長松さんのですね、ツイッターのアカウントがありますんで、それを検索していただけると出ると思います。よろしくお願いします。ということですね、というわけでね、まあ、まあ、駆け抜けるようにやってきましたけども、今日はこれで終わりにしたいと思います。ですね。まあ、最後、まあ、告知じゃねえや。まあ、原稿を読んで終わりにしたいと思いますけども。番組では皆様からのコメントや、いいね、メッセージなど募集していますよ。番組のコメント、いいねなどを送るには、番組ページなどメッセージを送るボタンや、いいねボタンは消えてないですよ。ご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、ご感想をぜひお待ちしてます。続いて番組公式、ね、これ似てる？
なんか、有田の聴衆。
なるほど。番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼルチャンネルではリスナーの皆さんからフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出ると思います。どうしようしフォローお願いします。この番組はインリアリティザドリームミュージックズラチャンネルの提供でお送りしました。さようなら。